どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは青切符、そして罰金なんですね。なんと26年の4月から自転車にも青切符制度導入ということで、車と同じイメージですね。切符切られると罰則金払ってね、みたいな感じになると。で、これは YouTube を見ていたらね、動画がバズっていて、へーって思ったことなので、わかりやすくまとめてきたという感じです。なぜなら、今回の青切符導入に際し、113の行為っていうのが違反行為として列挙されてるんですけど、ざーっと見た感じ、これら1個も違反したことないですっていう人は、この日本に1人もいないだろうなって思いました。このまま行くと、ほとんどの人が道路交通法違反になり、そして青切符切られて罰金っていう形になるので、今日はね、一緒に勉強をしていきましょうという感じです。ただ、いや、これ本当にできるの？とはいえ大丈夫？みたいな話もあるので、最後ね、まとめとしてそんな話もしたいと思っています。もう一回、まとめると、26年4月から切符制度が導入されると、車と同じ感じですね。で、この背景には、今までもね、自転車っていうのはながら運転とか酒気帯び運転っていうのは罰則金あったんですよね。でも、罰則金をそれで払った人って多分ほぼいないんです。なぜならこれは警察側の手続きの話で、刑事事件にする手続きっていうのはめちゃくちゃ複雑でめんどくさいんですよね。なので、結局注意をして終わりと、事故とかがあれば別なんだけどね、注意して終わりっていう感じだったんですね。ただこの切符制度っていうのは、言い換えれば何かっていうと、刑事罰免除制度なので、刑事罰にはしませんよと。でもその代わり罰則金払ってくださいねっていうものなので、罰金っていうのはもう免れないかなという感じです。113かの違反行為すべてはね、今日紹介できないんですけど、これはというものを持ってきました。で、全部確認したいよという方はね、警察庁のホームページを置いておきますので、確認をしてみてください。ちなみにこれはね、年齢制限ありまして、16歳からなので、15歳までの方はやっても違反にはならないっていうかね、罰則金は払わなくていいっていう感じなんだけど、とはいえね、15歳までに当たり前にやっていたことを16歳からやっちゃダメよと言っても、もう多分ね、染みついちゃってますからね。子供の教育としてもね、知っておかなきゃいけないところなのかなと思います。それでは代表的なものを見ていきましょう。まずはね、ざっとお話をして深掘りをしていくっていう感じですね。スマホのながら使用、罰則金12,000円、歩道の無許可通行6000円、逆走6000円、通行区分違反6000円、駐停車禁止6000円、信号無視6000円、標識無視5000円、ヘッドホン着用で、音楽等を聞く場合5000円、傘を差しながら片手で運転5000円、無灯火運転。これは暗闇の中でライトつけてないよっていう運転ですね。これ5000円。並走をしたら3000円。二人乗りは3000円という感じです。ものによってはね、違和感を覚えた。そんなリスナーさんいると思うので解説していきたいんですが、まずはね、スマホのながら使用。これはでもわかりやすいですよね。今までも当然注意はされてきたんですけど、今後は警察の方々に止められて、注意ではなくて切符を切られると。そして、後日ちゃんと12,000円払ってねという感じになるわけです。で、これ払わなかったら、この払うことによって刑事罰免除制度ですからね、払わなかったら刑事罰になりますから、ちゃんと払わなきゃいけない。ないという感じです。この次からちょっとね、自転車って軽車両だよねなんていう感じになってくるわけですけど、歩道の無許可通行6000円なんですね。歩道を走っちゃいけないんです、自転車って。これね、基本中の基本なんですけど、ほとんどの人はやっぱ歩道を走りますよね。で、この歩道を走るという行為がもうこれ罰則金の対象になるので、最初はケースバイケースだよねとは思うんだけれど、基本的には軽車両として車道側を走るというのが基本になる。これはね、徹底されるとしたら日本の交通事情ガラッと変わりますからね、ものすごく注意すべきポイントなのかなと思います。これらと合わせて逆走ですね、これも6000円の罰金です。当然、 日本っていうのは左側通行ですから、車道に出ただけではなくてね、右側じゃなくて左側を走らなきゃいけないんですよ。で、車で走ってるとね、わかるんだけれど、左側、当然車って走るじゃないですか。車道を右側通行で、まあ、つまり前から自転車が走ってくることって、まあ、多々あるわけですよね。まあ、こういったものっていうのも罰金の対象になるので、まあ、こういう走り方がなくなるのはありがたいんですが、まあ、さっきも言った通り、自転車が全部車道側に出てくると、結構大変よね、という感じです。そして通行区分の違反っていうのは、まあ、これ標識無視とも重なる部分があるんですけど、一方通行っていうのを、まあ、ちゃんと守ってくださいっていう話です。まあ、この国には一方通行というものがあるわけですけど、道路標識がね。で、その下には自転車除くって書いてあるものと、自転車除くって書いてないものがあるんですよ。まあ、つまり自転車除くって書いてない一方通行に関しては逆走したら罰金です。家の周り見てみてください。必ずあると思います。そして毎日逆走してます。通勤とかでとかね、スーパー行くときにっていう人もいると思いますから、まあこれらっていうのはものすごく注意をしないと、おそらく、ほぼ間違いなく違反をするところなのかなと思いますね。あとは駐停車禁止もそうです。車に乗ってると駐停車禁止のね、看板とか駐停車禁止のポイントっていうのは、まあ確認というか気にするところだと思うんですけど、自転車も軽車両ですから、看板がある場所とか、まあ、あるいは交差点から5メートル以内っていうのは駐車禁止ですから、車はね。でもこれって軽車両も当然駐車禁止なので、まあそういった場所に自転車止めたらアウトという感じですね。あとは信号無視もこれはね、歩行者と車が別々にね、青と赤こう、なんて言うんだろう、歩行者、車両分離信号みたいなやつかな。まあそういったものだと、まあ歩行者が全員青ですっていう時と、車両が全員青ですっていう時、分かれてるじゃないですか。まあ渋谷のスクランブル交差点とかって、代表的だと思うんですけど、あの時に歩行者が青になった時に、自転車発進したらもうこれ罰則金なんですよね。だって車じゃんっていうね、軽車両じゃんっていう話なので、まあ、このあたりも相当意識してないと、まあ違反するよねっていう感じです。で、標識無視っていうのも、まあいろいろな標識があるんですけど、これは車に対する標識ではなくて、自転車軽車両含む標識なので、まあ全ての標識にね、自転車除くとか原付き除くとか、まあいろいろ書いてあるわけですよ。除くものに関してはね。丸々除くって書いてない標識に関しては全て軽車両に対応するということになるので、まあこのあたりも5000円の罰則金が、課されるという話になってきます。あとはヘッドホンをしながらってやつね。これはまあ音楽を聴いていたら、まあつまり耳に音を入れていたらっていう条件になるんですけど、まあこれはわかんないよね。止められた時にさっとさ音止めてたらわかんないんだけれど、まあでもやんない方がいいよね。というかまあ僕もヘッドホンで音楽を聴きながらというか、まあボイシーとか音声を聞きながら自転車乗るのっていうのは相当しんどいなって思ってもうやめたんですよね。歩いてる時も片耳しかね、入れないように最近はしてるんですけど、やっぱり危ないなって思うので、まあ、危ないものに関しては罰則金の対象になってきたんだなという感じです。まあ、このヘッドホンしながらっていうのは5000円ですね。あとは傘を差しながら、まあ、これ片手運転に限るなんですけど、5000円の罰則金。なので、まあ、傘を自転車に装着してる人いるじゃないですか。で、両手で運転してる人。あれはね、罰則金の対象にならないんですよ。でも、あれもめちゃくちゃ危ないよね。なんかさ、こう風とかに煽られた時にさ、自転車吹き飛ぶんじゃないかなって思うし、傘がぐるんって反転しちゃったりしたら、まあ多分パニックになったりするので、あれも禁止にしてほしいのや、欲しいなと思いつつ、まあ傘は両手運転して装着するのは OK。っていう感じです。今回に関してはね、ただまあ自治体の条例によっては禁止の部分っていうのもあるので、まあ各自確認をしなきゃいけないと。そしてまあ無灯火運転は分かりやすいですよね。これ5000円で、並走っていうのは自転車が2台並んで並走したら罰金ですよってことです。まあ、軽車両として道路に出る前提だからね、もう2台並走しちゃったら車は絶対追い越せませんからね。なので、まあ、それは罰金ですし、まあ、誰しもが青春時代にやったかもしれません。違反と分かっていてやったかもしれません。2人乗りですね。これも3000円の罰金になると。 という感じです。ざっと目についたものについてまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。まあ面を食らったものっていうのは交通標識系じゃないですかね、まあ通行区分違反とか逆走とかね、まあだから一方通行はちゃんと守ってくださいねとかですよね、駐停車禁止もそうだし、で歩道の無許可通行、このあたりっていうのはまあ多分ほぼ全員違反していくことになっちゃうので、6000円の罰則金の対象になっちゃうので気をつけなきゃなと。とはいえこれ今のままの日本で導入していったら相当危ないと思うんですよね。やっぱりこう自転車が車道を走るっていうのはインフラが全く整ってないので、都会でもね、まあうまく分けている部分、ちゃんと自転車通行レーンみたいなのが設置されていて車も自転車も走りやすいよねっていうところはいいんだけれど、そうじゃないところの方が多いというか、まあそっちが9割、そうじゃない方が9割っていう感じなので、4月までにインフラ整備できるのかなっていう感じですね。なのでこのままやったら、いや事故逆に増えるんじゃないかな、まあ車と自転車の接触事故増えるんじゃないかなと思うんですよ。ただまあでも条例で今回の法律っていうのを骨抜きにしてしまったら、規制してしまったらまたこれ意味がないので、4月までにどういう日本になるんだろうっていうのは正直ねよくわからないです。まあ正解はインフラを完全に整備させるっていうことなんだけれど、このインフラのまま本当に行くんですかっていうね、まあ、それが非常に僕は疑問に残ったという感じですね。ちなみに4月からはいろいろな道路交通法改正されるんですけど、車の自転車追い越し禁止っていうのも追加されます。追い越しをするときは徐行をしてください。または十分な距離、これ 1.5 メートルらしいんですけど、それぐらいの距離を空けて追い越しをしてくださいという感じで、まあ、今まで通りブーンってこう追い越してしまうと、これ車側の方の罰則金対象、切符切られる対象になるので、まあ結構変わるのね、この4月からということは覚えておいて損はないかなという感じです。そしてまあちゃんと実行していかなきゃいけないよねってなると、自転車も乗りづらくなるよねって思いますね。基本車道を走るわけだからね、結構怖いじゃないですか車道を走るのも。で車側から見てもさ、僕ももう車に乗ってゴールドペーパードライバーを卒業して1年ぐらい経つわけですけど、車側から見ても自転車が車道を走ってるのってすっごい乗りづらいんですよね。追い越しとかも どのタイミングで追い越そうかなとかなるわけですから、いやかなり、まあ、交通事情としては車も自転車もこのままだと乗りづらくなるなという印象です。4月までにどうなるか追っていきたいなと思います。それでは最後にお知らせです。このチャンネルでは今土日にプレミアムリスナーをやっています。11月最初のプレミアムリスナー放送、どういったものだったか紹介させてください。まずはこの土曜日ですね、タイトル2つで、AI で加速しない確定申告っていうのと、アベノミクスは起こらないっていうタイトルでお話をしてます。まあ1個目はね、分かりやすいところなんだけど、2個目はね、まあ、アベノミクスの再来みたいなものがサダエノミクスにね、期待をされているわけですけど、まあ期待をしている人たちっていうのもいるわけですけど、まあまあ、アベノミクスの再来はないよねっていう話、まあ詳しくお話ししてるので気になる方は確認してください。そして日曜日、これはね、まあプレミアム以外では絶対話さないし、まあオンラインサロンでは話しますけど、まあそういった内容ですね、6年前に始めたこととその成果初出しということで、まあ僕のことをよく知ってくれてる方は6年前に始めたといえば大越さん、お金の教育じゃないですかってね、言ってくれると思うんですが、お金の教育を始めたのは、まあ、間違いないんです。6年前ぐらいにね。でも、その前段階の話、その前段階の話があったからお金の教育につながりましたよっていう、6年前に始めたこととその成果という話を情熱を持ってお話ししていますので、気になる方はプレミアム確認してくれたら嬉しいです。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。